はい、で、まあ、どこから話を始めようか今ちょっと迷ってるんですが、まあ、この時期に、文化運動っていうのが始まると。で、まあ、最初は本当に、なんていうのかな、どうしようか、詳しい内容まで入っていくとキリがないんだけど、
はい、
うん、どうしようかな、
まあ、ジャブ程度で
ね。
で、今日はしかも、うん、ボス西島さんこれから飲みに、
はいはいはい、
ここでユースト中継で飲むっていうのはちょっとありえないけどね。
あ、ユースト飲みっていうのもあるらしい。
あ、そうなんだ。
東博樹さんとか結構その飲み会の中継をしてて、
あ、
うん、それとかもまあ面白かったりするんだけどね。
はいはい。
じゃあその文学の活動にちょっと、うん、話を しておこうか。まあ、文学運動っていうのが、まあ、あって、それはどういう形で進められたかっていう話をちょっと、まあ、触りぐらいしておこうと。で、その当時共産党っていうのは2つの派閥、うんうん、国際派と主流派っていうのがあったんだけど、うんうん、まあ、その時はまあ主流派、
うん、
の方が、結構、ヘゲモニーを握ってたというか、うん、まあ、
主流っていうぐらい、
主流っていうぐらいだからね、うんうん、まあ、その後実は国際派の方が盛り返したりするんだけど、それぞれがその文学運動を行っていて、うんうん、それぞれ雑誌があったのね、
うん、
全国紙みたいなものを、うん、それが、主流派の方が人民文学っていうんだけど、その人民文学の中で、結構議論が展開されていて、まあ、これ文学の冊子を出すっていうのと並行して、共産党の学生とかあるいはその、党員の人たちが現場に入っていって、さっき言ったように例えばその職場とか、あるいは、この時は地域のサークル、職場っていうよりは地域のサークルが結構多かったらしいんだけど、まあ、その地域の人たちを集めて、ちょっと詩とか書いてみましょうよみたいな感じで、まあ、オルグ活動って、まあ、取り込む活動するんだけど、うんうんうん、それをいろいろ、していって、自分たちで詩の冊子を作ると。で、詩の冊子を作ると、その人民文学とかに投稿っていうか見せたりとか、あるいは、違うところの、サークルと交換して、で、その時にガリバン釣りでやるんだよね。で、ガリバン釣りっていうのは今はちょっとなんていうの、ややこしいというか説明するの難しいんだけど、まあ、削っていってね、鉄筆、うん、鉄の筆で削っていって、ペッタンペッタンしていくみたいな、まあ、そういう原始的なね、
原始的です、
ね、そうそうそう、活版印刷、活版じゃないのか、
ガリバンだ、
ね、ガリバン、そうそうそうそうそう、うんうん、まあ、ハンガーみたいなもんの、うん、やつだったんですが、まあ、それで大量にいろんな全国各地の地域とかで詩とか生活記録とかの冊子が作られていったと。で、面白い文章があったので、まあ、それはそれまでね、活動とかに加わってなかった主婦とかもかなり、活動に参加していったっていうのが結構面白いところで、この中でね、ちょっと新潟の人のね、その人民文学っていう雑誌に投稿された独自に文学活動を行っている人のコメントっていうか、こういうことにしたらいいんじゃないのかっていうコメントが面白かったので、ちょっと読みますね。どこだ、これか、サークルの横のつながりを強化するためにの提案が前後でされていますが、私はさらに提案をしたいと思います。私はサークルあるいは個人でどういう運動をしているのか報告し合うことが最も必要ではないでしょうか。人民文学の読者欄を私たちの手で編集しようではありませんか。私は今まで文学を何か特殊な考えと見てきました。それは文学を生活に役立たせていなかったためだということが分かりました。多くの人が自分たちの戦いを知らせることで伝えることの大きな力を持っていることを知ったとき、これほど必要なものはないということに気づきましたというようなね、読者投稿してるんだけど、要はもう自分たちで その人民文学っていう、まあ、共産の冊子が共産党からのなんか伝達をやる冊子じゃなくてもう自分たちの、ツールとして使おうよ、
うんうん、そうだ
ね、インフラとして使おうよっていう提案を、う
んうんうん、まあ、メディアだよね、
メディアとして使おうよっていう提案をその新潟の人がしてるんだよね。普通の人だと
普通のね、
うん、で、でやっぱりその、
ね、
この時にク
ーシューマーだな、
うんうん、でさらに、この時その何でもない人がまあある意味でこの時代を振り返った時に、あんまり良質な質がいい作品っていうのは出なかったっていうあの話も あるんだけど、うんうん、でも一方で、そんな質が求められなくてもガンガンガンガンとにかく自分たちでやるんだと、
うんうん、
詩とか書くんだと、
まあさ質って言ってもね、うん、その教育のさ、
うんうん、
水準だって今とだいぶ違うわけで、
うんうんうんうん、
そういうこと考えてもね、そうそうそうそう、なかなかそれはそもそもそういうのを作って、
うんうん、
で物を書きたいという人がいるってやっぱ面白いですよね、
うんうん、でやっぱりその文学とか詩とか演劇とか歌とか踊りとかそういうものが、見るもの、うん、消費するものじゃなくて、うん、やるものっていう発見をこの時に気づいたんだよね、はいはいはいはい、やって楽しい、
はいはいはい、なるほどね、
うん、で、そこでそれがある意味ちょっとその後の総括によって失われたっていうことが結構大きい問題だったりもするんだけど、まあこういう文化があったり、あるいはその、このアジテーションみたいなこういう文化運動っていうのを広げるんだっていうアジテーションの時に、私たちは今までその文学っていうのをかしこまって見てきたけどそうじゃないんだ、何でも文学になるんだ、自分の、生活を記録するだけでも文学や詩になるし、あるいはルポルタージュでもあるし、その電信とかその日々のやり取りでもなりうるし、あと便所の落書きでも文学になるんだっていうことを言うんですね。でこれ面白いなって。で便所の落書きっていう言葉でなんか連想することないですか？
便所の落書きはさ、
うん、
よくあるのが、
うん、
なんだっけな、あの体制批判とかかな、
うんうんうん、
あの便所の落書きが、
うん、
なんかメディアになって、
うんうん、
それでそれがすごく面白いっていうのはどっかで聞いたことあるんだけど、
う
ん
う
ん、
まあそういう、まあ、ある種匿名性がありながら、まあ、手塚治虫とかもその便所の中でその、戦時中に漫画を描いてそこに置いておいてみんなが読んでたとか、
うん、
まあ、そういうのもあるんだけど、最近では
そうなの、
そうそうそうそう、
面白いね、それは、
まあ、そういうのもあるんだけど、今その便所の落書きっていうと要は2チャンネルとか、
うん、
そういうネットの、
まあね、
あの言葉を指す言葉としてある種便所の落書きっていう言葉が使われると
、うん、だから誰かに読ん、うん、誰か読んでくれるか分かんないけど、
分かんないし質も全然低いんだけど、うん、まあでもなんか文化としてあるものっていうのがあると、うんうん、でそれをもう文学にしちゃおう、で文学っていう定義を そもそも変えてしまおうっていうような運動だった。
うん、それはさ、うん、あの運動っていうのはさ、うん、どの程度の広がりを持って運動っていうのかっていう、
うんうん、例えばどのって広がりっていう、
うん、だからさ、うんうん、その組織化されたさ、うんうん、その文学革新運動がこの時期にあったと、
うんうんうんうん、
でその規模はだいたい1万人まで広がったとか、
はいはいはいはい、
あのここの地域とここの地域であったとか、はいはいはい、そういうのは特定できるわけ。
あ、ね、今、まあまあ、この時期の資料っていうのがあんまり残ってはないんだけど、
う
ん、
まあそうだよね、
この道場さんは下丸子って蒲田とかそっちの方、
うんうん、あるね、
うん、
新丸子じゃない、
新丸子、下丸子、
下丸子、
うん、下、下丸子っていう、
下丸子あれか、あでも、
まあ、丸子、丸子周辺、
丸子だよね、
うん、丸子 あのサークルを調べてる、
新丸子って駅の名前、
うん、まあ、うん、そのあたり南部だけで200以上サークルがあったと、文学の、
へ
え、うん、職場には必ずあった、うん、職場とかその周辺にはもうその時期は必ずあった。
それは文学のね。
文学とか、まあ、うん、それを総称してだった、ちょっと待って、何のサークルだったかちょっと忘れたけど、まあ、とりあえず、まあ、それぐらいの規模は、
うん、
あったという感じです、ね、うん、
だから、その、もっと具体的にさっきの質問を言うと、
うんうん、
その、もっと便所の落書きだって文学だという、うんうん、その、概念が、
うん、
その、たった一人の人がいいっていうことなのか、だからこの時期にこういう発言が出てるっていうことなのか、あるいはそういう思想を持った、
うんうん、
考えを持った人がある程度組織化されて動いてたのかっていうとどっちなの、
そういう、まあ、やっぱりそのオピニオンリーダー的な人はいるわけで、うんうん、まあ、そういう人が発言を。
そういう人が言ってるわけ
で、いると。
じゃあ、それはある程度ね、
うん、そうそうそう
そう。そういう人の発言じゃないと残ってない。
まあ、まあ、それもね、うん、あるんだけど、まあ、そういう形で結構、はいはいはい、面白いんだというね、
うん、
話をしたくて、で、うん、まあ、僕は、例えば、まあ、高校の時に、その、前あのヘイドン・ホワイトさんって、まあ、歴史学の結構有名な人が来た時に、ここで起こってたその歴史学の方の運動を紹介したりしたんだよね、うん、でそれはあのやっぱ1950年代の、国民的歴史学運動っていうのと生活記録運動っていうのを、うん、まあ、それぞれ紹介したんだけど、生活記録運動っていうのはまさにその文学サークルと似たような感じで、自分たちでその歴史を書いてみるんだと、自分それは自分の歴史でいいんだと、
うん、
今まで歴史っていうとやっぱ国家の歴史とか、まあ、それこそその戦前の、戦前戦中の、皇国史観と言われる、まあ、その天皇の物語として、まあ、読まれてたわけなんだけど、それが ある意味で、まあ、そうやってその皇国史観とかその天皇の物語って結構物語的には完成度高くて、まあ、それこそ、まあ、靖国神社とかもその中に入るんだけど、うんうん、そういう形で国民を動員する力っていうのは結構あったんだよね。で、まあ、物語としてはかなり良かったっていうか、その力があったんだけど、それが急に終戦して GHQ が来て、今までのその歴史の教科書っていうのがどんどん墨塗りになっていくと、
うん、
要はその今まで歴史で自分たちのその性人生とかそういうのを位置づけてくれた物語っていうのが音を立てて墨塗りになっていくわけよ、
うん、
崩れていくと。でそういう時にやっぱり国民のその歴史に対する欲望、その、
はいはいはい、
自分たちが今何を生きてるのかっていうのが、うん、今のその歴史を見る見方とは全然違う、
うん、
歴史を学びたいっていう人たちが集まってサークルを作ったりしてるんだよね、
うん、
で昭和史っていう新書が、うん、まあ、同時代史に近いんだけど、それがベストセラーになったりとか、まあ、そういう形で、あと回し読みとかされたり、読書会とかがんがんやられたりして、まあ、そこで論争も起こったりしてるんだけど、そういう中で、その歴史っていうのを単にやっぱ読み解くんじゃなくて、自分で書いてみて、
うん、
その自分が書いたものを自分史を、客観化してというか、
うん
う
ん、もう一段抽象化して、
まあ、位置づけてみる、うん、もう一度アイデンティティっていうのをその書くことによって
自己分析、就活の自己分析みたいな、
そうそうそうそうそれがかなりそのアイデンティティとね、
はいはいはいはい、
複雑に絡み合いながら動的に、
うん、
やられてたっていうのがやっぱり今のそのやっぱ歴史との感覚とは違うし、まあそもそもそれは歴史なのかどうなのかっていうのはちょっと微妙なんだけど、さっきのその文学っていうののあり方を問い直したように、その歴史っていうあり方も問い直すようなね、運動が1950年代に展開されていたっていうのはすごい面白いし、あとそれはその労働者とか主婦とか一般の人たちの側だったんだけど、歴史学の方もやっぱその造言の当時はダメなんだと、一般の人たちが欲してる歴史とか一般の人たちの、関心とかその肌感覚で書かないとダメなんだっていうのがあって、国民的歴史学運動っていうのを学者さんがそのサークルに入っていって、聞き書き、今でいうライフヒストリーみたいなのを取ったりとか、その村の歴史や工場の歴史みたいなのをやっていこう、あるいは一緒に遺跡を調査しましょうとか、そういう運動がね展開されてて、今のその歴史学を考える上でも結構面白いことにはまあなってるかなという。
なるほどね。でそれは要は、国民的歴史学運動の話で、それと、まあ、文化運動、
うんうん、
50年代の文化運動、
うんうん、
まあ、同じようなアナロジーで考えられる。
まあ、それはやっぱ1950年代っていう、まあ、カオスって言ったけど、うん、要はいろんな文脈が並行して、交錯し合ってたっていうのが、まあ、一番面白いところで、その国民的歴史学運動も1950年代にまさに起こったんだけど、その 文化のサークルとかに入っていくんだよね、歴史学者が。うん、で、その中でいろいろやるとかっていうのがあったり、うん、その中で、例えば、国民的歴史学運動の中で、生まれた紙芝居が小説になって映画化されたりもしてたりとか。
ほうほうほうほう。うん、だから、日暮がその映画化したみたいな。
そうですね。
じゃあそうだよね。同人誌が、うん、メジャーコンテンツになっていく
みたいな、流れもあったりしたし、あと、例えばさっき紹介したわらび座とかも、芸能とかやってるんだけど、演劇、同時代でやってるその演劇の人たちからいろいろ教えてもらったり、交流があったりしてるし、あと自分たち、わらび座の中でも生活記録っていう、私たちの生活記録みたいな感じで、とにかくやっぱ文章を自分たちで書いて、それを自分たちなりに、その機関誌とか、座内報、内部冊子、機関、冊子にして、どんどん発信とか問い直しみたいなのをしていくんで、それはやっぱりそのいろんな文脈が交錯し合ってるっていうのが、面白いし、で同時並行的にまあ起こってたのが、そのやっぱ伝統文化とか、それまでの、新しく入ってきたその、まあ、プロレタリア文化みたいなのと、その伝統文化との捉え直しみたいなのも、民族学とか民族芸能っていう言葉自体もこの時期にようやく固まりつつあっていて、
うん
うん、でそれもやっぱり実はその都市の現場、都市の工場とか労働者たちが集まる中で、その、芸能の価値、民族芸能の価値みたいなのが問い直されてくるみたいな。いや、それまでは別にその辺にあるものとか評価されてなかったわけ。例えば明治時代とかは盆踊り禁止令とかが出たりしたんだよね。
それはどういう文脈で？
要は、
要は、
うん。
あ、ごめんごめん。
いやいや、まあ、要は、まあ、みだりに、まあ、風俗を、
風俗、
ね、犯すんじゃないか、みたいな感じで。
う
ん、
そうだね。だから、要はテンションが上がって、みたいな話だよね。
うん。だし、まあ、そんなね、人動員して怪しげな集会、うん、開いてる。うんうん、これは、文明開化って言ってるのに、こんな、変なこと知っていいのかみたいなね。まあそういうある種合理性のもとに、どちらかっていうとその伝統には価値は置かれてこなかったし、そもそも庶民のものなんて、そんなね、その盆踊りとかやってるうちにちょっと茂みに隠れて、
うん、
とか、まあ、
やってるみたいな
、うん、そういうまあ怪しげな文化でもあったわけで、はいはいはい、まあ、取り締まられる方だったのが、うん、それが、どんどんその、そういう農村出身の人は都市に出ていく中で、もう一度その故郷とかふるさととか、あるいは壊れゆく中で、その近代化していく中で失われるものがあるんじゃないのかっていうのが、例えば柳田邦夫とか、
まあそうだね。
が、まあまあある種その、まあ変化の中で、民族学っていうのはそのずっとその過去を見てる学問じゃなくて、うん、むしろ変化の中で、今まであったものを新しい中で問い直すというか、うんうん、捉えていこうっていうような、出発点だったんだよね。
うん、なるほど、
ね。うん、でそれはまあ戦前からまああるんだけど、うんうん、まあ、この時期にやっぱりよりアクティブになされていって、
うん、そうだね、そこはやっぱりアイデンティティの問題とか、
う
ん
う
ん、そういうその
。そうそうそうそう、
戦後っていう大きな区切りの中でそういう動きが出てきて、うんうん、
出てきてるし、まあ、文化的にもやっぱ無視できることじゃなかったね、1910年代の文化運動っていうのは。だからなんていうのかな、いろんなね、
うん、
文脈が本当に混じり合いながら突き進んでたんじゃない。実際調べていくと、この人の名前がこっちにも出てくるしとか、
うん、それは
似たようなこと言ってるぞみたいなね。
それは普通のその、うん、例えば普通は交わり合わないような交わり方をカオスの時代だからしてるっていう
こと、うんうんうん、っていうのがやっぱり違う。
それ面白いな。
そうそうそう、現代を考えるときに、うんうん、まあ、1950年代を起点にして違う今っていうのも考えられるし、で、その55年体制メソッドみたいなのが今崩壊した中で新しい、うん、あり方っていうのを考えるときに、一つ50年代っていうのが参考になるんじゃないのかっていうのが、まあ、僕の見立てであり、その芸能っていうものを、やっぱり、例えばサークルとか、その地域っていうものを、ある種、地域とか人のつながりっていうのを大切にしながらも、ある種それを、 よりアクティブにというか、うんうんうん、あの再編成しながらやっていこうとしたっていう意味、うんうんうん、で実際そのわらび座っていうのは、まあ、結構やっぱその中で苦しむんだよね。その、まあ、共産党 の、 あの政治方針もあるし、うんうん、一方で、その自分たちの芸能はその民族芸能、あの地域の伝統 の、 その芸能をやる、その地域の人たちの付き合いもあると。でさらにもう一方でその地域の人たちの芸能を それやったんじゃ自分たちのアイデンティティっていうのはないから、どう作り変えていくかみたいなところでの葛藤みたいなのがあって、うんまあ、それで結構失敗してる面も実際あると思うんだけど、でも、その地域との付き合いっていう面では、
うん、
あのやっぱり文章とかが残されてるから、それの試みっていうのを、うんうんうん、あの表に出して考え直すっていうのは全然ありだと思うし、今ね、今結構その音楽教育のカリキュラムとかが変わって、和楽器とか伝統芸能みたいなのをカリキュラムに組み込まなく、急遽組み込まなくいけなくなって、各地でまあ結構混乱が起きてるんだよね。まあ、そういうことを考えるときにも、その今芸能とか地元とかっていうのを考えるときに、やっぱりそのわらび座とかがやってきたこと、やあるいはサークルとかっていうのが、もともとどんな可能性があったのかっていうのを、まあ、問い直しながら、でさらにそのかつてはガリ版だったものが、例えばユーストリームとかニコニコ動画とか、あるいはブログとか、そういうものになってきた時に、どう位置づけていけるのか、でそれをどう基準に、まあ、コミュニティとか、僕の問題意識としてはやっぱりそのコミュニケーションを取ることで、それがそのままクリエーションっていうか創造につながる。でその創造の質っていうのは大したことなくてもよくて、そのコミュニケーションとクリエーションの狭間みたいなやり取り自体がもう楽しくて、それで成り立ってしまっている空間みたいなのがやっぱ一番興味関心が、
なるほど、
ね、いろんな、うん、それ50年代の文化運動でもそうだし、うん、民族芸能でも参加してなんぼっていうのもそう、
ね、それはでも今のさ、まさにさっき話してたさ、
うんうん、
プロシューマーって言葉だ、
うんうんうん、
そのプロデュースする人、うんうんうん、まあ、あとの作る人というのと、あとコンシューム、うんうん、消費するっていうのが、まあ、セットになってきていて、うんうんうん、で要は自分で作って自分たちで、
うん、
自分たちで作って自分たちで楽しむ、
はいはいはいはい、
っていうそういうまさに今のネット時代に、うん、加速している流れっていうのは、うんうん、実は同人誌みたいな形、
うん
うん、で1950年代とか、まあ、もっとそれ以前からあったかもしれないけど、うんうんうん、あったと、存在したと、
うんうん、
そういう話だよね、うん、で今やっぱり聞いてて面白かったのが、
うん、
西島が学部時代にやっていた、
うん、
フィールドワーク、
うんうん、
青森のフィールドワークとか、うんうんうん、その事例研究と、
うん、
つながってるのがやっぱり、うん、いいなと思って、うん、今までのその事例研究だと、やっぱりそのフィールドの面白さっていうのを西島はフューチャーしてやってたと思うんですけど、それを文脈を広げるという意味で、うんうん、そのより大きなフレームワークで捉え直す。
うんうんうん、
だから要は50年代の日本っていうのが、
うん
うん、その後の日本、
カ
ッコつきの日本にどういう影響を与えて、それが今とどういう現在の日本とどういうアナロジーで捉えられるのかっていう、そういう文脈、大きな文脈につながりそうで、それはもうあれだよね、白論のテーマになりうる
にしたいんだけどね。
うんうん、いやそういう風になるんじゃない、うん、面白いと思うけど、
まあ俺はもう一つ進んで、その地元の人が今度来るって言ったけど、そういうもう僕が、まあ、ある種工作者じゃないけど、
うん、
自分がそのやっぱ研究をするっていう中で、その地元の人からいろいろ話を聞くと思うんだけど、それをやっぱりよりアクティブに、
うん、
フィールドに返したい、還元していきたいっていうのがあって、うんうん、今はその今僕が行ってるフィールドは、その青森 の、 大川台の荒間踊りっていうところなんだけど、 そこはそのどういうところかっていうと、ちっちゃい村なんだけど、外部からいろいろ学生たちを引き入れて一緒に祭りを作ってるっていうところだったんだけど、まあ結構村自体の存続がやばいんだよね、
うん、
仕事ないし過疎化してるしっていうので、うんうんうん、で、そういった時にどう、うん、
それはもうあれだよね、本当に、
うん、
政策研究してる人からしても、
うん、
そういう村がどうやって、うん、サバイブしていくか、うん、維持していくかっていうところが興味あります、ね、
その時にやっぱりその地元っていうのを捉え直さないといけないと思う、うん、村っていうのもね。で、僕らはその外から来た者として町に参加するんだけど、めちゃくちゃ楽しいし、
うん、
人もめちゃくちゃいい人だしばっかりで、うんうんうん、すごいやっぱりここでは得られない密な、ね、体験を やってもらえると。で、これをある種その地元の人たちが持っているそのローカルな地っていうのを、そのつながりを捉え直していけないか、あるいはそのウェブにアップしていけないか。
はいはいはいはい、なるほど、
うん、でそれはそのローカルっていうのがそのやっぱ現場の人たちから広がって、そのローカルに新しい人たちでも入れるし、あるいはつながれる
コミュニケーション、
コミュニケーションが取れるっていうような、 ある種媒介に研究者とか、まあ、あるいは、まあ、そういう NGO、NPO なり、まあ、そういう人たちが入ることによって、うんうん、そのローカルなところっていうのが、そのローカルっていう言葉を、もう一度再定義というか、現代においてやっぱメディアによってそのローカルっていう言葉がすごい壊れてきてるし、うん、まあ一方では壊れてきてるんだけど、
うん、
新たに広がってる、
うんうん、広がってるっていう
のは、まあ、ローカルは今まではその要はローカルは何かっていうと遅延的集団でしょ。それは、物理的限界があったわけじゃん。その移動できて日常的にコミュニケーションできる人たちっていうのが限られてたと。でもそれが今は例えば、まあ、これは壊れた方の例だけど、その車文化になって、ドアツードアで、地域っていうのに関わらなくても生活ができるようになっちゃったんで、ローカルの地が失われるみたいなこともあるんだけど、一方で、普段はその全然違う場所、まあそれ海外でもいいかもしれないし、
うんうん、
まあ国内でもいろんな地域の人たちがいてもいいんだけど、その人たちが、あるローカルな場所に定期的にその行ったりとか、あるいは日常的にコミュニケーションを取ることっていうのが可能になってる
んだよね、うんうんうん、
だからローカルっていう概念はもはや遅延的なものを指さないと思うんだよ、
うんうんうん、
でそれをいかにこう、
うん
共有してネットワーク的につながって、うん、
だ要はコミュニティ、
うん、
だからローカルイコールローカルコミュニティだったわけだよね、
うんうん、
そこのつながりっていうのは、それがローカルイコールローカルコミュニティじゃなくて、うんうんうん、まあ極端な言い方しちゃえばグローバルなコミュニティに接続しうるっていうこと
で、ね、うんうんうん、でまあ簡単に言えば、まあ、そういう形で、居心地が良かったり楽しいね、
うん
うん、空間というか、
うん、
ものになっていけば一番いいんだけど、うんうん、やっぱり、うん、これはモロ刃の剣で、面白かったものを壊しちゃう可能性もあるので、
そうだよね、ま
あ、
そこは難しいよね。西島も前からぶつかってるテーマじゃないですか。その広げていくときに、
うん、
要はユニバーサル化して、
うんうん、
太鼓の例でいうと難しい叩き方がなくなっちゃって、
うん、って地元の人からすれば何それっていうね、
うん、
そのうちのじゃねえよ、
伝承しやすい形で、
うん、で逆に言えばそれは地元の本質とは何か、うんとか地元の面白さって何かっていうのを問い直すことでもあると思うんだよね、
うん、
何がその
ローカリティ、
ローカリティかっていうのを、まあ、明文化というか、
うん、
でそういうものに僕はその、うん、まあ、そうか、ある種研究者として意見というか目を定めていくべきだと、まあ最初は研究者としては分けてやっていくつもりだけど、うん、いつかつながればいいなっていう、
うん
うん、
歴史学のフレームから言うとさ、
うん、
西島が言った地元とは何かっていう話って、なんていうのかな、批判的に言うと本質主義的であるし、あともう地元なんていうのは、
うんうん、
再構成、
うんうん、
再解釈されて、
うんうん、
常にその流動的な、これが地元的なるものだみたいなものって、もうなんていうのかな、そういう大きな物語は失われてるわけじゃないですか。そういった時の、その地元的なるものを認識し、うん、すると、
うんうん、
あとかつ、まあさっきの話でも地元っていう概念すらもなくなる、
うんうんうんうん、
要はそのコミュニティのその考え方っていうことになるわけじゃないですか。そこのそのアイデンティティの再構築問題っていうのは、
うんうんうん、
今までの歴史学のフレームワークとも接続しうると思うんだけど、うんうん、そこどう？
あの本質主義は結構気をつけなくちゃいけないなっていうのは思ってて、うん、そのまあ歴史学民族学もその、うん、これが昔の、古代から続く日本の伝統だみたいな、うん、それさえ残ってりゃいいみたいな考え方もある、
ね、要はこれがうちの伝統なんだって誰か強い人が
言ったら結構まあやりにくいっていうのはめちゃくちゃあるんだけど、ね、うん、まあ、でも僕はそのでもそれを全くなしに、うん、本質というかそのローカリティの核心とは何かみたいなところを抜きに考えるのっていうのはある種そのローカリティそのものをやっぱり壊してしまうというか、魅力的じゃないものにしてしまうと思うんで、
まあ、そうだね、
僕
そこなしにしちゃう。
そうだから、まあ、僕としてはやっぱりそのローカリティがいいのは昔から続いてるからいいんじゃないんだよ、
うんうん、
で今その人たちのコミュニケーションの中でそれがやっぱローカリティとしか形容がしようがないものとしてやっぱり機能してる、
はいはいはいはい、
それがすごいんだと。だから
それはそうだね。
だローカリティっていうのはそのローカルの現場にいる人のコミュニケーションの中にある種、機能している、
うん、
一回的なものの連続、
うんうんうん、
なので、それにいかにその外の人たちがそのアクセスするときにやっぱりそのローカリティに気を使わないといけないし、そこにアクセスする手段や手順っていうのが、まあ、よりいい手順っていうのがあるだろうし、逆にそれをうまく踏まえればそのローカリティ的なコミュニケーション革新的な、革新というか、まあ、中央というか、まあ、核みたいなものをうまく広げていけると思っていて、まあ、そういう形で捉え直せないかな、
うん、
でやっぱりそのコミュニケーションの中で大事なキーワードっていうのはそのどこにでもあるし、
うん、
それはあの実際はものとして実在しないし、
うん、
あの一回一回のコミュニケーションの中で現れるすごいなんか個別的なものなのかもしれないけども、でもやっぱそこで通じるものが、
うん、
あるんだよね。全然なんか知らない人が来て、なんかいろいろバーとか言って言うと話で通じちゃったみたいな、まあ、コミュニケーションがそのローカルの中で実は、うん、違うものとして またあるみたいな、まあ、ちょっと今の例えうまくまとまってないからよく分かんなかったと思うんだけどまあそういうね、何かやっぱりその、
うん、
人と人との中で現れていって、でそれがなおかつ、ある特定の人たちの中で通じる言語とかこだわりみたいなものは見ていかない、それは本質って言っていいのかどうなのか微妙なんだけど、まあ、そういうイメージですね。
なるほどね、うん、うん、分かる分かる、すごくその本質主義に陥らないけど、
うん、
その何かみんなをつなげてる核になるもの
を、うんうん、
まあ、それ絶対あるからね、
うん、だからかっこいいとかっていう言葉だと思うんだけど、うん、何がかっこいいとするか、地元で何がかっこいいとされてるかっていうのを、外の人たちも共有していく、
うん
うん、っていうプロセスだと思って、うん、それを例えば
それは
インターネットに翻訳するときに、
ね、うん、
どういう翻訳の仕方があり得るかっていうのを、
はいはい
はい、例えば考えるっていう作業っていうのは、決してそのなんていうのかな、うん、結構これからの時代にも重要なことだと思うし、
うんうん、
面白いし、うん、やっぱ学者とかその、
うんうんうん、
が力を発揮するところでもあると思うので、
ね、
でそれはやっぱ単純なその地域振興策とかでその民族芸能とか芸能についてあんまりよく知らない人が、観光化芸能観光化しちゃってバンバン芸能がぐちゃぐちゃになっていくっていうよりは、民族芸能の研究者とか、まあ、あるいはその良さを分かってる人っていうのが入っていきながら、うん、その外に広げていくときに何が本質で、本質というか何が核で、その芸能の核で、うん、どうやったらその地元の芸能のかっこよさとかっていうのがうまく伝わっていくのか波及していくのかっていうところだと、
うん
うんうん、
なるほどね、
うんうん、
それはすごくよく分かる話だね、
はい、
うんうん、だから例えばさ、
うんうん、
仮説、超簡単な仮説なんだけど、うんうん、まあ、かっこいいっていうのは、
うんうん、
要はさ、例えば太鼓叩き、
うんうんうん、
まあ、太鼓がすごく根付いてる文化圏だとしたら、うんうん、その太鼓の叩き方がかっこいい、
うんうん、
でそれはまあリーダーじゃないですか、うんうんうんうん、でそういうリーダーって多分運動神経が良くてさ、うんうんうん、でそのリーダーの叩き方がもしかしたらその後のスタンダードになるかもしれない、うんうんうん、だから要はその時に一番影響力がある人、うん、力がある人のがスタンダードになると、うんうん、でそれでそれがあの核だと、
うんうん、
それは人とイコールなところもあると思うんですよね、うん、だからその人がいる、うんうん、でその人のやり方があるっていう、
ね、前が今言った方法だと、うん、外に輸出するときにちょっと角が立つん
だよ。そうだよね、うん、
でそれなぜかっていうと、うん、その時にあの一番いいとされる人をまずピックアップするっていうところである種権威性とかが出ちゃうと、
う
ん、
そうそう、
でそれが、ある種権威になって、その映像みたいなのがデフォルトスタンダードになって、
う
ん、外の人たちもその人たちを真似していくから、
うん、
一様になっちゃうと、
うんうんうん、
でこれあのまあいろんなところである例でも結構まずい、その太鼓の教習ビデオ問題とかっていうのがまああるんだけど、
だから逆にさ、うん、いやその中心とか核とかさ、かっこいいとかってさ、
うんうん、
そのあたりでしか、
うんうん、
むしろ定義できない。
あのそれはヒントはやっぱりフィールドの中で僕は手に入れたと思うんだけど、うんうん、芸能をその地元の人たちがそのやるときにどうやってやっていくかっていうと、やっぱ一つのモデルに全く同じように従うっていうわけじゃないんだよね。ある種芸能のブレを自分なりの解釈で、
うん、
作っていくっていう、例えばその岡田の荒間踊りとかでもやってる人はみんな違う踊りしてるんだよね、
うんうん、
型は当然決まってて、基本の動作っていうのは当然みんな揃えてるんだけど、それぞれの演出っていうか細かい癖とかが全然違って、やっぱその人のシルエットだけ見てもその どの人がやってるのかっていうのが分かるっていうぐらいの違いがあるんだけど、
へー、うん、なるほどね。まあでもそうだよね、うん、あの運動とかだってね、うん、すごく癖があって、
うんうん、でまあそもそもそのまあその踊りに限定して言うと、地元の中でその全く全員が一緒に揃えて見せるっていうよりは、やっぱみんな知り合いだからさ、うん、いかに自分がうまいか、自分の荒間踊りがうまいかっていうのを見せるっていう中なんだよね、
うん、
でそういう時にまあ話を聞いてたりする時にはやっぱ自分の感性と合う人っていうのがいてさ、その人の踊りのこの部分を真似すると、でもそこからあとは自分で作るとか、あるいはこの人のここの部分は真似するけど、こっちの部分はこっちの人を真似していく、でそれがあるいはその自分の体格とか、あるいは運動、
うん、
運動の能力、
うんうん、ここまではできる
みたいな、ね、できるみたいな、うん、でまあ話聞いていく中で それが結構その、学生たちも誰か一人の師匠がいて、そこにバーってついてるんじゃなくて、やっぱ地元に行っていろんな荒間踊りを見て、この人が面白いとかこの人がすごいっていうのを自分なりに解釈していって、例えばすごい身長が高い人とかがいて、でその人はインタビューしたら、あそれ学生卒業して今社会人になってる、人なんだけど、その人はやっぱ身長が高いと地元の人のやってる通りにしてもうまくかっこよく踊れないんだと、うん、だから自分はその荒間にアプローチするときにその地元の人のその足の動きとか結構参考になるけど、姿勢とかなんかそういうところでは結構自分なりに作り込んでるんだっていうような話をねしてくれて、実際その人の踊り結構味があっていいんだけど、まあそういうアプローチある種だから、もしその輸出するとしたらこれがお手本ですっていうのは一つにしちゃダメなんだよ、
うん、いやでもさ、うん、それはよくわかるんだけど、うんうん、その多様なねあり方がある、うんうん、自分なりがかっこいいっていうのはさ、
うんうん、
要はその格っていうのとまたちょっと違うところだと思う
ん
だ、う
ん
う
ん、あのね、で、
う
ん、それがある一定方向向いてるんだよ実は、
うん、ああそうなんだ、
うん、だから
大きな枠組みっていうか、そうそうそうそう、その、
うん、例えば、うん、荒間の場合は、うん、馬をつけて、うん、馬の枠をつけて、うん、こう、その中に入って、
せっかくだからさ、アクションしたりしてでもあれか、動画が重いんだよね。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
まあ、やっていくんだけど、その時に、こう、 馬の前の方をこう押さえつけるとお尻が上がるんだよね、うん、その馬のお尻に見立てられてる部分が上がるんだけど、それが上がってた方がかっこいいとかっていうような独自の美意識みたいなのがあるんだよね、うん、でやっぱりその癖とかっていうのがいっぱいあるんだけどある一定の方向向いてるというようなことが結構あって、なんていうのかな、だ その、ブレとブレとその、
うん、幅の問題、幅、うん、幅とブレ幅とあとは応用
とでそういう何がかっこいいとするかっていうものかっこいいとされているかっていう語りとかとあといろんなバリエーションの中で芸能を作っていく触れていくっていうようなのが、うんうんうん、まあ創造的な作業でもあるしあとその人たちっていうのはもう一生今のところは一生その踊りを踊り同じ踊りを踊り続けるんだけどそれでもやっぱり好きな人はさあの日々自分の踊りを研究開発して変えていったりしてるし
なるほどね、
うん、だそういうなんか不思議なコミュニケーションみたいなものを込みで例えばウェブで
発信
するにはどうするか。
うん。だから要は単純にちょっと分かりにくいけど、うん、なんかその一つの柱みたいなものはあって、
うんうん、
っていうそこの、うん、あのごちゃごちゃしたようなところを発信していくってい
う、うんうんうん。そうそうそうそう。
そのまま発信していくところ。
うん。うん、だからその地元の人たちの語りとかと一緒にね。
う
ん、
そうだね。
うん、
それはあのだから要は研究所を、
うん、
あのもっと他の人たちに一般向けにアピールしていくみたいな、
う
んうん、であの分かりやすいコンテンツとして発信するみたいなスタンスね、
うんうん、
基本的にはなるほど、
うん、まあちょっと考えてますっていう感じ
で、うんうん、いや面白いよね、うん、で皆さんの反応とかどうなんですか
今反応はねあの包丁さんがまたあの聞いてくれていて、
うん、
まあ、見た感じ衣装からしてバラバラだもんなとか、
うん、
髪の取り入れの中にそんな話があったな。これはあれですね、便所の落書きの話とか。
ああ、なるほど。
あまあ、あの、そういう反応が返ってきております。今は見てる人が、7人だけど、ここで1人つけてるので、6人ぐらい、
うん、
あの、聞いてくれてます。
お
はい、どうもありがとうございます。はい。
はい、
まあ、まあ、ちょくちょくね、うん、あの、こういう感じで、中継とか、
そういうものを
やっていければと。
でもまああれじゃないですか、動いてるところが出たのは初めて
なので。あ、初めてなので。
ちょっと貴重な。
はい。
ねえ、これ、うん、これいつかさ、
うん、
俺らが多少有名になったらさ、
うん、
当時の映像。
当時の映像。
西島君全く変わってないですね、みたいな。
むしろ今若返ってますね。
ねえ。
ねえ。
うん。
まあそんな。
はいはいはい。
あの、僕からはこんな感じで。
うん。いや、あの、基本的には僕は、
はい、
今質問したところが、
うん、
今あの、聞いてて、
うん、
ちょっとポイントかなと思ったところなので、
うんうんうん、確かにそれは、
うん、だからあれだよね本当に今の時期にその構想が固まってたらさ、
うん、
多分すっごいあのいろんな広がりの仕方があると思うから、
うんうんうんうん、
そこをあのすごいあの大きな視点でこれぐらい広げられるみたいなのをまずバッと、
うんうんうん、考えて、ね、
考えてからどこに
詰めていく詰めていったり、まあ、ある種の機会を元に、
うんうん
まあ、発表していくみたいな、うんうん、
面白いよね、
うん、
なるほど、
はい、
それはもう期待大です、
ね、はい頑張ります、
はいということで、はい、ということでだいぶね僕らも自分の研究をコンテンツとしてここでちょこちょこ話せるようになってくると思うので、
うんうんねね、こんな本出しましたとか、あ書きましたみたいな、
ね、それすごいね
、はい、税込みみたいなみたいな
ここでね
ここでね、
うん、
直販とかしちゃったりして、
ね、でも本当にあれだよねこういう、配信もできてるっていうことで、うんうん、ここからねあのそもそもツールとしてこういうのを使いながら、
うんうん、
あの僕たちが意見を言わせてもらってるっていうの自体も、うんうん、試みとしてね、
うん、
あの面白
い
ことができてるのかなと思うので、はい、それにどうやって自分のねそのコンテンツを載せていくかっていうところも、
うんうんはい、
またどんどん新しいところは西島さんにあの面白いものを発見してもらって
そのあたりのアンテナまでちょっと それが好きすぎて本の読書量が低下してるような気がするけど、
いやもう そこはあのバランスなんであの全然これできてることの方がいい価値あんじゃん。本読めるやついっぱいいるんだから。
まあまあ、まあまあ、そのあたりをうまくね渡っていければという感じでした、
はいはいはい、ということで、
はい、
であれだよねあの時間的にはいつもよりちょっと短いので、
うん、
今までの配信の仕方だと、
うん、
この後コンテンツがあるんだけど、
はいはい、
ちょっとコンテンツ僕が紹介したいんだけど今ブツがないので、
はいはいはい、
次回コンテンツは音声で撮り直して配信ということで、
はい、という感じで、じゃあ今日はこの辺でお開きということで、
うん、はい、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
さようなら。
一応あのエンディングも読んどく、どうする、
あ、読もうよ、
読んどこうか、うん、はいはいはいはい、ちょっと待ってくださいね。今台本が。現代問題では感想や意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。西島とマリンの意見に対する、反論や間違いの指摘なども受け付けておりますのでよろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべてカナで検索をかければ、ブログの方にたどり着けますので、そこからメールフォームで、お送りください。本当に短い感想から、いろいろ長文まで受け付けておりますので、ぜひね、
はい、
送ってください。で、今、現代問題のハッシュタグができているので、
うんうん、
ツイッターの方でも、
はい、
シャープ、現代問題って、まあ、全部小文字ですけど、ローマ字で打って、検索かけてくれれば、この中継の様子とか、うん、どういう感じでやってるかとか、まあ、細かい質問とか、
うん、僕らは基本的に反応できる、
はい、見てますのでチェックしてるのでぜひ活用してくださいということです。はい、はい、じゃあ今日はどうもお疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、はいはい、また次回、
また次回、
はい、はい、ということでこれはでもずっと流れてんだよね。
あ、まあそうそうそうそうそう、
だから要は編集、動画として編集すればまた、
うん、はいはいはい、
あ、これ多分さ、音が、
うん、
遅れてて、じゃあねーっていうのが、これと合ってないっていう話。
ああ、そんなことはない。
そんなことないんだ。
うん、だこれ今音声オフにしてるから。
あ、そうかそうか。
音声と、画像は同じにやられてると。
なるほど、はい、なるほど。
思います。大丈夫です。
はい、
はい、
じゃあ僕たちは、
はい、
親父に行きましょう。
飲み屋ね、うん、はい、飲みに行きますので。
シーサイドシティは聞いてるかな？
シーサイドシティもう帰っちゃったんじゃない？
マジで？
わかんない。仕事に戻ったとか。
ああ。
知らないけど。なんだろうね。
あ、シーサイドシティのつぶやきが。
うん。
なるほど、なるほど。
はいはい、はい。という感じで、まあ、はい、じゃあ、配信を停止して終わります。
はい、
また、はい、何かあったら、行ってください。
でも、一緒に撮ることないから貴重だよね。
うん、結構ね。